X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう。
おはようございます。ニューヨークからお届けしています、関信弘です。普段はスタートアップの投資とかいろいろやっておりますけれども、よろしくお願いします。
こんばんは、及川拓也です。初心者向けのプログラミング学習サービス、ジャスミンティーというものを開発、運営しております。よろしくお願いします。
こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントの支援をしているフリーランスです。はい。じゃあ、ちょっと最近気になるトピック的な一つ。まあ、ポッドキャストをやっているので、マイクとかね、音とかにちょっと気になる、レベルが少し上がった、上野でございますけれども、最近、シュアというマイクメーカーが、モバイルマイク出したんですよ。で、モバイルのピンマイクなんですけど、でそのピンマイクが、でもまだ買ってはいないんだけど、すごくね、小さくて、ちゃんと小さくていいっていうのがあってね、今、リンク送りますね。
結構いい値段してるやつで、250ドルですよね、1個。
そうそうそう。あ、300ぐらいしません？
あ、300かもしれない。で、4万5000でしたっけ？日本だと。
あ、そうですね。
ぴったり150ドルっていう計算だった記憶があって、見てたら。だから多分299ドルと、なんかで4万4900円とか、そんなのと思いますね。
ああ。で、その、ワイヤレスで、しかもこのピンマイクなんですけど、ピンマイクって、今私は DJI のマイクっていうのを使ってというか持ってんですけど、これなんですけど、このぐらい大きいんですね。 1.5 センチとか高さ、あ、2センチあるかな。
それピンマイク、
これピンマイク、ここにつけてですか。
へ
ー。でここに上にここ上部がマイクになってて、ここにモフモフつけるんですよ、ウィンドウの、うんうん、モフモフつけるとものすごい存在感みたいな感じなんですけど、でこれはレシーバーがあって、そのレシーバーでも音が取れて、でかつそれを装着したモバイルの方でも取れて、だからダブルで取れるんですね。バックアップも一緒に取れますみたいな、すごい便利なやつなんですけど、このマイクの大きさから比べると、このシュアのムーブマイクはめちゃめちゃちっちゃいんですよね。こう多分高さ2センチぐらい、幅1センチないぐらいのもので、装着すると服の裏側にそのクリップになる部分つけると、ほんとマイクしか出ないみたいな感じで、まず小さいことに感動して、これだみたいなね。で、あと、モバイル用のレシーバーがないそうなんですよ。レシーバーがないから、そのまま iPhone とか Android と直接コネクトして使うらしいんですね。
直接 Bluetooth でつなぐみたいな感じ。
多分、低遅延だと思うんですけど。で、サンプル動画とか見ると、まあ、動画とかで撮る場合は、生配信とかね、そういうのじゃなければ、まあ、多少のっていうか、全然問題ないと思うし。で環境音とかも高速が走ってるところでこうサンプル動画撮ってるんですけど、それが普通だったらこう全範囲でボーって拾う音が、その配信者だけの音に集中してる。全然入らないってわけじゃないけど、薄く入るようなこうダイナミックマイクみたいな感じで入ってて、俺欲しいな、こういうのが欲しいっていうのがこうギュッて詰まっていて、だからさすがだなと思って。レシーバーがないからマイクが2セットなんですけど、それで、300ドルぐらい。でレシーバーがついたパターンもあって、レシーバーつけると、PC にレシーバーつけたりとか、モバイルと直接じゃなくて、あと、一眼レフカメラにつけたりとか、ああいう利用シーンがあって、それはそれで、そのセットで買っておくと、どれでも使えるようになるじゃないですか。で、売り方としても、ああ、よくわかってんな、みたいな感じで、大変感動しましたね。
え、これ、なんか、今、ある店のやつ見てて、レシーバーが 27,720 円とかってなってるんですけど、このムーブマイク1っていうのと2っていうのがあるんですけど、1ってなんかこの1個しかなくて、2って2個あるみたいなんですけど、
うんうん、
ちょっと URL 共有しますね。
これ。
数じゃないですか。
うん。マイク1個とマイク2個と。
あ、そういうことだ。これじゃあ、2っていうのは2個入ってるってだけなんですね。
そうそう。
なるほど、なるほど。
で、レシーバーキットがレシーバーついてるやつですよね。
そうですね。で、この2個買うって人は、2人で使うからとかっていうのを想定して2個買うってことなんですかね。
じゃないですかね。動画なんか2人でやってるとか、うん、対談するとか、
なるほど、
そういうシーンかもしれないですね。だからエクスクロッシング的にはもう1個あると嬉しいみたいな。そうするとどっか 外でやるときも嬉しい。
これ基本やっぱ外で撮るときのためなんですよね。
そうじゃないですか、ね、
嫌だったら普通にここにマイク使えばいい話だから、
うんうん、そうです
ね、そうですね、
うん、
デスクであとは室内でリールをね撮ってるとか、よく YouTuber とかコントみたいなのを撮ってる人とか、うん、ああ動きながら動画作るみたいな人もよくここにでっかいマイク、その DJ みたいなのつけてやってますけど。
なるほど。
ああいうやつとか。
2個だと2チャンネルだから、これでも2チャンネルっても、なんか2つつけてステレオにする人とかってあんまりいないですよね、その音声だから。
ああ、どうなんだろう。
でもさっき手話のページのとこに、なんかその1チャンネル2チャンネルって話があったから、これ2チャンネルにするってことは2つつけるってことなんでしょうね。違うのかな。
だなんか普通はなんか2人でって想定はしますよね、確かにね、
うん、だからその2つのマイクを1個にして、そのステレオ的に撮るっていうのはそれもあるかもしれないですね。どうなんだろう。
多分ね、レシーバー1個で2つまで撮れるってことなのかもしれないですね。
多分そうでしょうね、うん、なんかさっき共有したやつは、そのレシーバーとのキットはこれ2個入ってる方ですからね。
確かにこのウェブサイトの写真とかって、2人喋る人が2人いるっていう想定がすごいされてるから、2人だったら1個のレシーバーでいきますよみたいな、そんなことなんでしょうねきっとね。
これ2つでスマホアプリ側で録音するとかっていうとき、スマホアプリも、スマホアプリって言い方ね、スマホで録音するときって2つ両方とも録音できるんですかね。
できるんじゃないですかね。
多分2トラックになるじゃないですかね。すごい近くで話したときにどこまでこう拾うかとかね、そういうのを聞いてみたいけど、でも本当2トラックで撮れた方が編集する上ではありがたいから、そういうの欲しいな。
なんかね、編集じゃなくてね、そのままな、あのライブストリームもできますよねこれね。
うん、できると思う。
ライブストリームしてるときに、やっぱりスマホとマイク2つでもうね、2人がずっと話せるっていうのはすごい簡単ですよね。
そうですよね、 YouTube ライブとかね、そんな、うん、やりやすいと思う。
だからこの前もあの USJ の後のレストランで3人で話したときに iPhone 真ん中置いたじゃないですか、
うんうんうん、
あれって2人だったらあれ2つのマイクでもうできちゃうわけですよね。で、真ん中に置いてるとどうしてもあの環境を拾いやすくなっちゃうじゃないですか。だからそれがもうピンマイクだったら基本的にはね、超あの口に近いところ音しか聞こえないから。
そうですね。でこの集音領域がね、そんなに広くなくて声だけっていう風にしてくれるんであれば、ああいう USJ で撮った周りの環境音が本当すごいうるさいところはめちゃくちゃこれ欲しいなと思って、まだ買ってないんですけど。
結構まあいいお値段しますからね、
うん、でも試してみたいと思っている。
マイク2が安いんだね。
24万、日本円すると4万ぐらいですかね。
48,510円、
うん、
確かに1買うより2買った方がいいな
ねえと思いますよね。
2つのさらにお得ってやつですね。
2買って、あ、でもこれ入れ物がないと充電できないパターンかな。なんか今半分に分けるとか思ってたんです
けど、そうですね、そういうことか。
多分これ充電器のベースの値段があるんですよ ね
結構連続使用も24時間可能とかって。
でもさっき8時間っていうキーワードもどっかで見たんだよな。あ、なんかその手話の方のページにはマイク1本ごとに最大8時間の連続使用が可能で、
あ、8時間か。
やっぱり充電ケースがフルで24時間。
ああそういうことか。
エアポストとかで一緒で、うんうん、ケースの、バッテリーが1回で、クリップをマイクロフォンの連続使用時間は最長8時間、さらに充電ケースで2回の追加フル充電が可能なため、フル充電すると最長20時間、つまり8時間かける3回できますっていう、古代航空、若干古代航空的な感じのあれですね。
PC とか Mac で録音するときにはこのレシーバーが必要になるんですかね。
うん、そのはず。
レシーバーでもなんか一眼レフにつける気満々の感じなんだけど、
うんうん、
普通にこれは立てられるのかな。
過去ってなんかこうね、横にさせるんですかね。
うん、
ケーブルで刺すのかな。なんかこの写真見ると横に USB-C の口が見えるから。
でもね、スマートフォンへの直接接続は、アプリからのみで、モバイルでのサードパーティー製アプリに対応するには専用受信機が必要ですって書いてあるんで、単純に Bluetooth でマイクに使えないんですね、きっとね。
うん、
専用受信機でミックスするなりなんなりしてスマホにつなぐって感じですよね。
やっぱり買うならレシーバーキットなんだろうな。散財していく。
全部入りでも69,300 円ですよ。
うん、
いや面白そうだけど使う機会なさそうだな。
そうね。いやこれ私結構ねモバイルワイヤレスマイクとワイヤードのピンマイクって結構買ったんですけど、なぜかっていうとビデオメッセージをなんか撮ったりとか、例えば会社の代表とかクリエイターとかのビデオメッセージを撮るとか、あとプロダクト出す時のこうメッセージ的なものとかインタビューのとかって結構あったから、でそれを iPhone とかモバイルだけで撮るとやっぱり反響するじゃないですか。なんでなんかないかなみたいな、いろいろ試しはしてみたんですけど、ワイヤードのピンマイクでもまあないよりは全然マシなんですけど、いいのないかななんていつも思ってて、
だから Bluetooth とかだと、まあ、若干ディレイとかね発生するじゃないですか。だからやっぱりワイヤードのピンマイクがまあ一番いいはいいんですけどね。
やっぱ Shure が出してきたから期待大。
これスマホとつなげるのは Bluetooth なんですかね。
うん、Bluetooth って書いてありますね。
ですよね。遅延とか今言った関さんに言った遅延とかはどういう工夫してんですかね。
まあある程度しょうがないっていう感じなんでしょうね。だから、まあ、遅延があんまり入らないように最大限頑張ってるんじゃないですか。そのやっぱりテクノロジー的にはね。ただ AirPods とかやってもね、明らかにね、その AirPods で電話とかすると双方向で遅延が入るからちょっと喋りづらいですよね。特にうるさかったりすると後ろが。ただピンマイクは本当にいいのは、そのハンドマイクって使うのが苦手な人って結構動かすじゃないですか。声が大きくなってちっちゃくなって大きくなってちっちゃくなったりするっていうのがすごいあるじゃないですか。だからあれがそのピンマイクを設定するとすごい楽で、ただ一方でその実際にこう会場とかでピンマイクやるとワイヤーがあるからワイヤーの取り回しとかでちょっと先にこうちょいちょい来てくださいみたいな感じで、でピンマイクつけて、でワイヤーをこう服の中はわせたりとかして、でお尻のレシーバーっていうかとかにつないだりとかするみたいなことをしなきゃいけないけど、これだったらそのじゃあ入ってくださいってピッて外してピッとつけるだけで終わりじゃないですか。だからこれ実際のその現場の取り回しとかすごい楽になるような、そんな感じしますよね。確
かに、うん、そんな気がする。これを買ってちょっと外で移動してみるとか、室内でもこうハンドフリーで撮ってみるとかっていうのをこう手に入れたらやりたいっていう感じかな。企画先行じゃなくてガジェット優先なんだけど、
てか買ったら使いたいっていうパターンですよね。
そう買ったら使いたいっていうのをやってみたいなと。
まあでも僕そうだろうと思って買ったけど使わない。多分関さんも同じだと思うんですけど、関さんの場合1回も開けてないやつとかあるじゃないですか。僕は1回は開けるんだけれどその後全然使わないっていうのが過去にはたくさんありましたね。
開けるとねちょっと使いますけどね。
うん、あれですよ、なんだっけ、ちょっと話しづらいけど、あれ何でしたっけ、こうハンドパワーみたいな感じで、手のこのモーションを全部読むやつ、関さん持ってるやつあったじゃないですか。何でしたっけ、あれ。
あったあった。
今指のこのモーション読むやつ。
指のモーション読む。
ここやつですよね。
そうそうそうそう。
で、それを VR グラスにつけるやつですよね。
ああ、なんかありましたね。
あったあった。
ジェスチャ
ー。そうで、それを。
あ、リープモーションだ。
リープモーション、リープモーションだ。
これでまだ探せばどっかあるけれど。いやー、
リープモーションここにあります。この引き出しを開ければあることが分かってますけど。
え、実際使ってどうでした？
面白いですよ。
面白いですよ。
面白い。
うん。
うん、面白い
な。どういうところに使うと一番面白かったです？
無言。
あら、無言だったな。
あれって、あれ、オキュラスリフトが出る前ぐらいですよね。
いや、結構前ですよ。
結構前ですよ、ね。
オキュラスリフトあったかもしれないけど、まあ、でも今見たら2014年とかですよ、なんか記事は。
そうだ、まさにそのぐらいで、だから手の動きを取るときに、ほらリフトって後からのコントローラーみたいなやつが来たじゃないですか、
うん、
後からあれ別売で後から買うみたいなやつになってて、でその後に手のモーションを読むっていうのは結構いろいろ出たけど、みんななくなってったっていうか、インテグレーションされてったんですよね。結局だから今のビジョンプロとかもね、そのアップルのやつとかもね、使ってるのやつを見るとなんかみんな手を動かして気持ち悪いみたいな画像が出てきますけど、それをもうみんなグラスとかそっちの方で全部対応しちゃってるから、それだけっていうのはないですよね。
オキュラスリフトはあれですね、一般販売されたら2016年からみたいですよ。
おお、2016。
だからその前だったんですよね、一般的には。
あれってこんななんか長細い10センチぐらいのマイクを、
そうです
あ、マイクじゃないや、カメラをつけるんですよね、ディスプレイとかなんか自分が見える
ここにつけた、
そこにつけたかな、まあ、それもあるし、僕はなんかキーボードの上あたりにこう置いて、 でキーボード触んないでもなんかいろいろ操作ができるみたいな感じでデモみたいのがあったかな。もしくはなんかいろいろアプリ作ってる人がいて、
そこそこ手が映ればいいんですね。顔とかじゃ
なくて、そうです、そうです、
手だけを。ああ、なるほどね。そっか、
まあ、最初はこれでも最初何の、でも確かに Windows かなんか Mac かなんかのアプリで最初使ってましたね。
そうです、そうです、うん、であとはその SDK が確かあったはずなんで、いろいろそれでデモというかサンプルアプリっぽいやつを作ってる人がいて、まあでも、
うん、僕それでそのいわゆるグラスかなんかにくっつけるサードパーティーのソフト使って何かやった記憶があるんですよね。だからまさにここにこうペタッとくっつけてこう取り回してやった記憶があって、今それでリープモーションのウィキペディア見たらやっぱりそういうヘッドセットにくっつけてる写真とか写ってますね、デベロッパーコミュニティが作ったものとして。
うん、
でも確かにこれリープモーションはなんか僕はまだ日本にいた時にこれ持ってて、まさに及川さんとかで話した記憶があるんですよね。
ありますね。
うん、だからこれ日本にいた時だから10年以上前ですね。
これだからまだ中学生ぐらいだった娘に、わすごいだろうってにやって、すごいねで何に使うのって言われて
同じ質問だ
いやそういうこと言っちゃいけないよって言って、ここからこう夢が広がるじゃんとかって言ったけれど、
うんうん、
まあその後半年くらい使わずみたいなで半年後に何か思い出して使うけど、またその後1年ぐらい使わずっつって、で何か、うん、ほとんど使わなかったですね。
へえ、何かそれでもベーシックな使い方とか最初何で試したとかって。
いやだからサンプルアプリですよ。
サンプルアプリ、あ、そっから出なかったですね。
で自分でもしかしたらなんか作ったかもしれないけどよく覚えてないな。まあ、当時ハッカソンみたいなのがたくさん今もあると思うんですけれど、でこういったそのデバイス連携みたいなことをやっていろいろ作ってすごいだろうみたいなことやることが多く、そういう時にはめっちゃウケるデバイスだったんですよね。
そうなんだ。こう周りの、ね、ガジェッターとかがいっぱいこう試しててへーと思って、なんかいい用途があったら買おうなんて思ってたらスーって今に至ってしまった。
シードラウンドの投資家アントリーセン・ホロイツ、ファウンダーファンド、SOSB みたいに、こうハードウェアのこう有名どころはみんな入れてるみたいな。気がついたら、2019年に売却されてて、
どこに売却されてんだろう。
売却、ウルトラハプティクスっていう。
ハプティクスになったんだ、
ハプティクス。
なるほどね。
でもね、これって結局もう、やっぱり2015、6年ぐらいから、ニュースがなくなってるんで、
うんうん、
やっぱり鳴かず飛ばずになったんですよね。だから売られた時は30ミリオンと言われてるけど、ピークバリエーション300ミリオンあったから、まあ2013年に300ミリオンぐらいでレイズしてるんですけど、結局その後鳴かず飛ばずになって30ミリオンで売却みたいな感じみたいですね。
ハンドトラッキングとかもね、今のオキュラスクエスト3を私よく使ってますけど、すごい精度も上がってるし、手の認識もすごい良くなってるし、コントローラーよりは手でやっちゃうっていう方が増えたなっていう感じはしますね。1個前のやつだとどうしてもコントローラーの方が精度高かったり早かったりしたからコントローラー持っちゃうんですけど、やっぱり手でできたりすると、まあ、そっちでいいやっていうふうに思えるぐらいの認識と精度になってきたから、
うん、
まあね、便利ですよね。まあ、その代わりこう素手でやると、VR とかね、 XR とかになるとフィードバックがないからボタンを押したりしてもこう一応空間を押してるだけになるじゃないですか。でそこを音でカバーしてるとかね、なんかいろいろ工夫はされてるんだけど、そこがそれこそハプティクスとしてね、なんか返ってくるようなものがあったら、なんかでグローブみたいなのを開発してるとかのところがたくさん、多分たくさんあると思うんですけど、
たくさんありますね。
それがなんかもうちょっとこうスッとねつけられるようなものとか、あんまり気にならないようなものレベルになってきたらなおさらいいなと思いますよね。
そんなこと言ってもこれもう本当に10年するとそれは普通に使われてるんですよね。
うん、なんか今ちょっと話ずれるんですけど、ハプティクスといえば、まあ、同僚の一人がハプティクスの研究者なんですけど、触覚ので、ディズニーサーチとかそういうとこ行ったりとか、いろんなとこでハプティクスの研究していて、この間もうすっごい熱のこもったファイナルファンタジーの最新作で、どれだけコントローラーのハプティクスの再現がもう狂ってるか、まあ、褒めてるんですけど、すごいかっていうのを熱い記事を書いていて、めちゃくちゃバズってたんですけど、例えばドアを開けるとか向こう側に誰かがいるとか何かが動いたっていうのをものすごい細かい精度で 再現してるらしいんですね。で、その人はその触覚の研究者だから、そのプレイしながらコントローラー持ってると、もう変態的にすごいと。でもその研究者じゃなければ、あ、なんかハプティクスが返ってきてるな、コントローラーブルブルしてるな、ぐらいだと思うんですけど、その人から見ると、なんかすっごい細かい調整をしてるらしいんですね。それがものすごい熱かった、みたいなことを言ってて。で、それをスクエニの中では、サウンドデザイナーっていう人たちが、その、ハプティクスの調整をしてるらしいんですよ。あ、サウンドの人たちなんだというのがまたね、ちょっと一個驚きだったんだけど。
へー。
でもさっきの話を聞くと確かにね、その、ほら、VR で触ってるとか、クリックが触覚じゃなくてクリックオンとかつってるじゃないですか。音でやってるから、触覚の部分を音とか視覚とかで代替してるみたいなやつが多いってことですよね、きっとね。
うんうんうん。
だからその中にそういう、ハプティクのチームを入れていって、いずれハプティクが主流になったらそれが独立するみたいな、そんな感じなんでしょうね、きっとね。
お待たせしました。見つけました。これですね。
それって PS5 ですよね、きっとね。
そう。
これめちゃくちゃ長文のポストですね、投稿ですね。
いや、これすごいですよ。熱量がすごい。でも、ネタバレはすることはなく書かれていて、うん、コントローラーっていうか、ブルブルするみたいな。のにとどまっているものじゃなくて、どんだけ世界を広げてるかみたいな話なんですけど、なんか一つのものを見るのでも、この人はね、その触覚研究者なの、まあ、花道さんって言うんですけど、花道さんが触覚の研究してるから、触覚の部分で見るじゃないですか。なんか本当ゲーム散歩的に面白くて、何かの作品をそれぞれの視点で見ると面白いっていうありますよね。こう専門にしてることで見るとっていう、この切り口が、触覚がどんだけ繊細かというのがめちゃくちゃ面白いんですよね。
ここまで言われるとちょっとね、やってみたいですよね。
うん。
触覚表現の定義がいいですね。過去の記憶や経験、身体感覚を総括するもの、確かにって感じですね。
エンディングまで58時間ってことは、一応頑張ればできそうな、こういう。
ぜひぜひその触覚を体験しながらやってみてください。なんか重たい扉をガーンと開けるやつとかね。
ね、そのコントローラーでもできる。で、多分これってその表現がこういろんな、ね、この人、プロの人が言って、これができてる、これができてるって言ってるじゃないですか。これって別の、よりその触覚表現ができるような、デバイスの時に、多分すごいポーティングが簡単なんですよね、きっとね。思うに。そのちゃんとって、その、こういう動きはこうですっていうのを、コントローラーに合わせて、そのインターフェースに合わせて変えて出力してるわけじゃないですか。だから例えばグラブみたいなやつになったらとか、もっとね、その全身のタイツみたいなやつで、みたいな話になった時に、多分同じっていうか、かなり今のまんまのオリジナルデータを使って、その表現できるんだろうなっていうのはちょっと思いますよね。その、要は代替的な表現じゃなくて、かなりその分かるように作ってあるってことは。こういうことをやっていると、そのハプティクスのデバイスとかを作る側からしても、適切なデバイスコントロールするための SDK とかできれば、結構すぐ使ってもらえるとかっていうのはちょっとイメージがするんで、そういう研究してるスタートアップとかにあったりすると、やっぱりハード研究してると、なかなかソフトウェアのハードを動かすためのソフトウェアすごい結構やってるんですけど、やっぱりこういうようなもの、ね、そのものとつないで触らせることによって一気に体験が良くなるわけじゃないですか。要はいくらそのすごいデバイスですとかつってデモ用のものを見せてもらっても、普通に比べて100倍早く動きますみたいなやつを デバイスを見せてもらっても、ふーんとしか思わないですよね。でもね、本当にこういう例えばゲームとかそういったものと直接つないで、その表現がこんなに変わるんですっていうのをやってもらった時の方が全然インパクトがあるんだけど、そこをで、やっぱりゲームから、そのデバイスをある意味使うようなライブラリを作ったりしなきゃいけないですから。で、そこの部分っていうのに、やっぱハード側の人ってなかなか、お金使わないというか、分かってるの、すぐやりますとか言って1年後に会っても全然やってなかったりして、でも実際それをやることによって、その、ね、デバイスなり、その、プロダクトの、を理解できる人は圧倒的に増えるんだけど、なんかやっぱそこをやってくれなくて、で、リソースがないからみたいな話なんですけど、つまりなんか、どうでもいいこだわりのなんかハードウェアとかの部分に異常にお金使ったりとかしてて、まあそれはそれでいいのかもしれないんだけど、なかなかそこら辺がソフトウェア側から来てハードに行 ってると、やっぱりなかなかその部分が、頭ではソフトウェアをやんなきゃいけないって分かってるからイエスって言ってくれるんですけど、実際にはそこの部分が全然その同じ温度で共有されてないっていう感じが、多分、及川さんも多分そういうことってすごい多いと思うんですけど。
なんか前、ね、イベントやろうとかつって、結局流れたというか、やってないけどね、一時それで盛り上がってイベントでもやりましょうかって
話になりましたもんね。そうそうそう。やっぱそこがなかなか埋まんないですよね。
なんかやっぱ、その製造業の人と話したら、その手触り感がないっていうんですよね、ソフトウェアには。で、それちょっと分かるような気がして、やっぱハードウェアって、そのモックから、あとはまあ試作品みたいなものを作ったりして、常にこう触れるっていうのがあるんだけれども、ソフトってなかなかその手触り感っていう彼らが言った言葉に相当するようなものって、味わえないところがあるとも思うんですね。僕はそれ誤解だと思うんだけれども、でもずっとそのハードウェアのものづくりしてる人からすると、なんかその裏方にある何かみたいな形の、要は例えば電子回路の手触り感ってないじゃないですか。そういうのと同じように見られちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。
手触り感ね。
あとはブラックボックスすぎて想像ができないと思うんですよね。うん、要するに、そこに入ってるソフトウェアが三流のものと一流のもので、こんなにその実際の出来上がり違うわけじゃないですか、実際はね。でもそれっていうのは、なんか、ハードほど多分感じてくれないっていうか、そこに温度差がすごい感じることが多いですよね。
ソフトウェアで手触り感、何かこう、躍動的なものを感じるっていうのは、そっかないか。
いや、でもそんなことないと思いますよ。普通にね、ミカさんとかやられてるゲームもそうだし、エンターテインメントで、まあ、そのハプティクスがなかったとしても、それって結局なんだろう。手触り感って言ってるのは、やっぱり肉体に直接なんか効果を与えるような、作用を与えるようなものだとは思うんだけれども、一方で、それには視覚も聴覚も入ってるはずだから、そう考えるならば、本当はそのゲームっていうだけで、ハプティクスも何もないやつであったとしても、まあ、手触り感に相当するものは本当はあるはずだと思うんですよね。だから我々映画を見たり、音楽を聴いたりして、それに対して心揺さぶられたり、没入したりするってことはできるから、だからやっぱりなんかそのそういうようなものを今まで体験してなかったりしているのかなとも思うんですよね。もしくは気づいてなくて、やっぱりその手に触れるものっていうのに非常にこだわってしまってるかのどっちかかとは思いますね。
いや、だから僕このね、花道さんのやつを見ていて、これってソフトウェアが支えてるじゃないですか。この手がブルブル震えるとか、なんかその刺激の制御とかって基本全部これソフトウェアでやってると思うんですよ。
うん、
なんだけど、ハードの人ってこれがハードでできてるって思うんですよね、きっと。だからソフトウェア、例えばソフトウェアをそのバージョン1からバージョン25とかの前にすごい入れ替えたりすると、そのハードウェアの実は体験がすごい変わったりするじゃないですか。だからなんかそういうようなものを見せても、あ、これってなんかメカ変えたんですかとか言われちゃうんですね。だからやっぱりそこに与えているソフトウェアがどんなに大きな役割をしているのかっていうのが、そこに温度差があるっていうふうに思ってるんですね。だからそこに入っているなんかこう、昔で言うとスプリングがあのより剛性が高いものになったから変わったんですかとか言われるんだけど、いや違う、中入っても一緒ですよ。でソフトウェア側でその、動かすところをより精度を良くしましたとかって言っても、なかなかそこが通じないとか、ソフトウェアでそんなに差が出るかっていうのを認識してくれなくて、で、いや別にこんなのね、その、外注してできたらもうおしまいいいでしょって言われちゃうんですよ、そこでね。いや、改善しましょうよと思う。こんなに変わるのにって言っても、やっぱり、そこにやっぱり温度差があるっていうのはちょっと思いますよね。みたいなやつを時々、及川さんのツイートを見てると、それを婉曲的に言ってるなと思う時もたまに感じますけどね。最近は時々出ちゃってますけどね、明らかにね。
この FF のね、触覚のデザインも、あのまあ、普通のゲーム制作とかもそうなんですけど、まあ、触覚専門のそれをデザインするエンジニアっていうのは、まあ、大体いないのが普通らしくて、でそうするとスクエアなんかはなんか特にそうらしいんですけど、音楽エンジニアとかがそういう人たちが片手間でやってるのが一般的らしいってなんか話した時聞いたんですけど、でもその音響音楽エンジニアってことはこう波でねこう見るじゃないですか。だから本当に機械のハードウェアというよりはそのソフトウェア的に調整してるっていうところになると思うんですよ。なんかミックスだと思うんですけど、花道さんね、これプレイするときにあの この記事書く前に熱く語ってた時に、もうね、コントローラーにね、耳当ててほしいんですよ、聞いてほしいんですとかってずっと言ってて、手じゃないんです、耳なんですって、僕プレイしてる時ずっとここにね、耳当てて聞いてたんですけどとかって言ってて、すごいと思いましたね。
まあ、そういう共感覚を持ってるかもしれないですけどね。
あ、そう、そうかもしれないですね。そうですね。その触覚、うん、触覚とね、絵とか音とかとね。
うん。なんか音とその触覚ってやっぱ近いなとは思いますね。あの、僕最近あんまりしてないんだけど、機械式腕時計ってあるじゃないですか。これ今持ってるのブライトリングのやつなんですけれど、めっちゃ重くて、でこれってやっぱり中にあるムーブメントが明らかにこう動いてるのが、こう触ってると分かるんですよね。
おー、チッチっていうなんか振動肌感覚。
そうで、特にこういうに振動させたりすると、明らかにここですごい勢いで中で揺れてんですよ。要はなんか機械式腕時計ってこういったその振動をもとにムーブメントが勝手にそのこう
エネルギー蓄積するんですね。
そうそう、エネルギーを蓄積して針を回してくれるわけなんですけれども、それがすごいわかるんですよね。で、音もするし、手ね、すごい中で、あ、ぐるぐる回ってるわっていうのがわかるんですよ。これと近いもんかもしれないですよね。
重心が動くわけですもんね。
そうです、そうです。
手のひらで動きを感じるって、そう、そっか、何かそういうの感じだな、うん、躍動感とかね。
だからやっぱりアナログ、そうなんですよね。前ちょっと話、飛躍しちゃうかもしれないんだけれども、今、まあ、特に我々そのデジタルな世界で生きてる側の3人だと思うんですけれども、でも人間に直接作用するためには結局アナログにしなきゃいけないですね。音にしても何にしても全部アナログデバイスに入ってくると。で、実はそのアナログの部分って日本はやはり昔からのものづくりです、非常に強いところがあるから、やっぱりさっきの関さんがこう言ってくれた話で、ハードウェア側の人はソフトわからないって話なんだけど、最後は結局ハードになってそこに強みがあるんだから、だから本当はそのソフトウェア側の方っていうのをもっと武器にしたならば、日本ってめちゃくちゃ強くなるはずなんですよね。それがやっぱりそのプレイステーションの話とかにもつながってんだと思います。
そうか、
ね、ゲーム業界はやっぱりそこ強いですね。任天堂とかもそうですけど、やっぱりこう安く作るためにその最新のチップを使わないとかやるじゃないですか、汎用的だ。でもやっぱりそれをある意味ソフトウェアとかそういった総合的なこうエクスペリエンスの出し方で十分補うみたいなことがすごいって、ある知り合いの人がまあ任天堂に技術を納入するときにそれがすごいって話をしてたんですけど、そういう部分っていうのはやっぱり日本が未だにやっぱり強いと言われてるところではちゃんとあるんですよね。だからある意味やっぱりそこに、ね、ハードウェアはハードウェアいいのにねって言われて、まあ、僕もそう思ったからハードウェアに転向しても15年ですけど、その15年でやっぱりトラディショナルジャパニーズカンパニーっていうんですか、はやっぱりなんかそこまで至っていないっていうか、今及川さんと話したようなことが10年15年経ってもそれほど変わっていないっていう、そういう印象をどうしても受けちゃっていて、やっぱりそれがどこも置いてかれてるっていうか、あのコンシューマー向けの、家電製品とかやっぱり世界的に弱くなって大きな理由なんじゃないかなと思うんですよね。だってユーザーエクスペリエンスはすごいそのソフトウェアで進化してるのはこの15年20年なんですけど、やっぱりそこで遅れを取ってる。スマホとかもやっぱり典型的ですね。スマホみたいなものを作ってもやっぱりスマホってハードももちろん必要だけど、やっぱりソフトウェアがもう全ての世界に近いじゃないですか。だからやっぱりここの部分で世界的な製品を出せないっていうのはもうそういうことなんだと思いますし、ソフトウェアがアンバンドルされている、まあ、PC とかぐらい、それでももう、とか思った時にやっぱりどんどんコンシューマー向けのものっていうのは、コンシューマーが最新のソフトウェア技術による体験に慣れすぎちゃっていて、やっぱりその古いところで進化しないところって、本当に選択されなくなって衰退しちゃってるっていうことなん
じゃないかな。多分あの日本とかあの私は卑下する人全然ないと思ってて、うん、特にエンターテインメントが目立つから、あと触れやすいからだと思うんですけど、ゲームとかね、あともう一個ふっと今頭に浮かんでるのはチームラボのああいうメディアアートとかなんですけど、あれってあのデジタル技術を駆使して描いた絵がね、そのまま子供が描いた絵がそのまま床にこう動いたりするじゃないですか。ああいうような技術もありつつ、ものすごい表現もある。でもそこの場所に行ってあの肌っていうかね、自分の体全体で感じるっていうのもすごい重要な要素ですよね。あれ手で触ったりとか、あと プロモーションにもあるけど水の中入っていくとかっていうのもあると思うんですよ。でああい こう体とか皮膚で感じるっていう、こうなんかハイブリッドなものはすごくいいものを生み出してる人たちは結構いて、でチームラボのあそこのプラネットと、この間の去年の Google サーチのあのトレンド2023のまとめを見たら、グローバルの Google マップの検索で世界第5位なんですよ、チームラボのって。であれなんかすごい象徴的だなと思って、まあ、1位はルーブルとかですけど、ああいうこう見て感じるっていうのじゃなくて、やっぱこう体験とか自分の肌とかそれの複合体験になってるんだな、求めてんだなっていうのも思いつつ、そういうこう生み出してる人たちとか、ハイブリッドっていうか、いろんなものをくっつけて体験を作ってるっていうのは結構いろいろポコポコあるから、そういうところで刺激を受けてね、いろいろとこ広がっていったらいいななんて私は思いますけどね。
アートエンターテインメントの体験とかってやっぱり本当に、まあ、それあのうまくいってないとか多分淘汰されちゃうからだと思うんですよね。淘汰するっていう市場原理が働きにくいところがやっぱりどうしても残ってるのかなという気がしますよね。だから良くも悪くもやっぱりそういうふうにあの新陳代謝をしてるところは残ってるし、そうじゃないところはやっぱりそこを頑張んなくても生きていけるみたいなところだと、やっぱりあんまりそこの部分やらなくてもいいっていうことになってるのかもしれないですけどね。ハードウェアってやっぱり参入障壁が高いんで、既得権益を守りやすいんだとは思いますけどね。だってアートとかね、そういったものってやっぱ表現、画期的なものが出てきたときに、それを作るためにもちろんね、その能力とか時間とかリソースもいるけど、なんか大企業やる必要ないじゃないですか。でもやっぱりハードウェアで新しい、例えばじゃあ、あの、2ナノの、チップを作りましょうとか言ったときに、もうすでに参入障壁がすごい高いから、まあ普通は工業製品とか入っていけないですよね、なかなかね。なんかそういうのはもちろん市場的なはあるだと思いますけどね、
うん、でもいわゆるアートとかエンターテインメント以外も日本で、まあ、多分関さんの方が詳しいと思うけど、やっぱりロボットと絡めてハプティクスって製造業とかでも使われるのは多くなってると思います。なんかそのスーパーハプティクスとかリアルハプティクスとかっていう言葉で、要は事業承継とか技能承継が難しくなっているような、まあ、明らかに人口減少が始まってると、もうそれをいかにして若い世代に伝えていくか、もしくはその若い世代が日本人じゃないかもしれないし、もっと言うとロボットかもしれないしっていうところで、そこでまあリアルハプティクスっていうのをこうどこだっけな、京大学の先生かなんかやってんだけれども、その触覚みたいなやつを全部データベース化して、それを遠隔ロボットにこう転移させるみたいなことをやろうとしてたりだとか、そういうのは徐々に始まってると思いますね。やっぱ日本の場合、やっぱりそのものづくりのところずっと人間が神業で頑張るっていうのでこう世界をリードしてきたところあるけれど、まあそれも人間がいなくなっちゃう国になっていくわけなので、もうどうにかしなきゃいかんっていうのは、僕が見る限り、あの国プロの審査員というか委員やってるんですけれど、そういうのも出てきてるように思いますね。
なんかただそれを実際にやるのが外資企業なんじゃないかっていうのがちょっと思ったりするんですよね。
うん、
要はその本当にそこが重要だと思ってお金を出して先行投資してやりましょうっていう実際のプレイヤーは日本企業でなかったりするじゃないかなみたいな。
いや大丈夫ですよ。関さんのファンドがあるんで、関さんのファンドが
そうですね。
そうちゃんと日本企業に投資するわけです。
任せなさいと。
いやだって。
すごい、ね、私も
綺麗にまとまりました、ね、
私も投資家であることを忘れてる発言ですけど、
そうです、ここはここは投資家がマジョリティですからね
と思うじゃないですか。僕アメリカの会社に投資してるんで、あのその会社がやる、その会社がやるとアメリカ、日本から見ると外資に侵食されてるって言われるんですよ。
なるほど。
だからそうならないんですよ実はみたいなね。
暗いエンディングになってるから関さんどうにかしてくださいよ。
いやこれ暗くないですよ、だって今
暗くないですよ一番最後
の本当、
はい、そう、うん、だから、まあ、エンタメっていうとなんかやっぱり日本だとあとは料理食事、あれもすごいエンターテインメント、やっぱりで日本に行った時さっきのシムラボのやつの話もありますけど、やっぱりもう一個はやっぱレストランご飯食べに行くって、やっぱりもう未だに身の回りやっぱり先週まで日本に行ってたんですよとかすごい多いんですよ。やっぱり未だに日本への旅行ブームって続いていて、その日本に行ってよかったっていうのはやっぱりその体験が、レストランとかあといろんな場所が綺麗だとか、交通機関の時間に正確だとか丁寧ですとかっていうのはすごいあるんで、そこもね、いわゆるさっき言った意味で言うと広い意味でソフトウェアっていうかノンハードウェアのところの部分がすごい評価されてるんで、だからそれをねスケールさせたりするのが苦手なのは 事実だと思うんですよね、日本人の人って。だからみんなやっぱり小さくまとまって、さっきも技能を残していくみたいな、それをなんか横展開して、一人の匠の持ってる技術を丸裸にして1万人が同じようにできるようにしましょうみたいな発想にはならないじゃないですか、結構ね。でもアメリカとかの外資とかってそれをやるために、よくわかんないけど最初になんか50億投資しましょうみたいなことを やるんで、そこのマインドセットの違いはね、もちろんあると思うんで、技術として継承されるから良しとするのか、それともそれを実際にやって儲けるのが外資だからハゲタカといって意味嫌うのかみたいなところは多分あるんだろうなと思っていて、それはもうちょっと違う次元の話じゃないかなと思うんですけど、まあその誇るべき技術なり考え方なり体験というのはすごいいっぱい日本にあるっていうのは、特にこの 2,3 年の日本ブームがすごい証明してるんじゃないかなと思いますよね。
まあ外資の別に言って、食は確かに寿司ロボットとかめちゃくちゃ進化してますからね。でめちゃくちゃ美味しいこうシャリをこうね、本当に微妙な力加減でもうできるようになってますからね。
あれって回る寿司とかでなんですか、どこに行けば食べれるとかってあるんですか。
まあでも回る寿司とか、ただ回る寿司もやっぱりそこまでいいロボット入れてないところとかもあるんで、だいたいあれ例えばスーパーとかでも寿司美味しいのあるじゃないですか、
うん、
普通に、うん、あれのシャリとか絶対にロボットですよ。
そうか。
でなんか昔だったらもう四角くてなんか硬くてとかってあるじゃないですか、結構なんかまあ形はどうしても四角は残ってるとかあるかもしれないけれども、もう十分美味しいってやつ増えてると思うんですよね。
いや本当日本に行ってたまに食べると普通にスーパーで売ってるやつは美味しいですもんね、
う
ん、
そうですよね。一昔前までは本当スーパーのお惣菜は、まあ、ちょっと妥協してぐらいのレベルでしたけど、今本当普通に美味しいのと、コンビニになるものは全て美味しいし、そうね、そこはありますね。
いや下手すると下手なその回転寿司よりもスーパーの方が美味しいと思うんですよ。やっぱり回転寿司のやつってその何でしょう、冷えてるやつをそのまま持ってきたりするから、中トロとか頼んでもなんかそのまだこれこう半分凍ってるぞみたいなのが乗っかっちゃってきてることあると思うんですけど、スーパーの方がそういうのはちゃんと温度管理して店頭に並べられてることが多いようには私は思うので、だからまあ下手なところ行って下手なネタ頼むよりはスーパーでもしかしたらちょっと高いのかもしれないけど、その方が十分美味しいことは多いような気がしますね。
外れのところに行くんだったらスーパーで買うっていうのは分かりますね、うん、
めちゃめちゃお寿司食べたくなってきた。ちょっと今日のランチはお寿司かもしれない。
羨ましい。
ニューヨークだって寿司屋たくさんあるじゃないですか、
うん、
いやだって一人でフラッと行くようなとかないですやっぱり。
ああそうなんですね。日本の寿司屋はね、高級な店でも一人でフラッと行けますからね。
本当さすが。さすがだな。
いや僕が行くかどうか別の話として別に寿司屋さんって高級な寿司屋でも金払ってくれればみんないいお客さんじゃないですか。
いやそうですけど、お寿司屋に一人はね、すごいハードル高いわ。まだまだですね。
寿司屋だって一人だとその大将と喋るっていうのがあるじゃないですか、
うん、
だから、うん、あれって基本的にほらカウンターだから基本的にその接客業に近いですよね。だから一人でも大丈夫になって
ますね。そうですね。でまあそこまで高級じゃなくても、普通に回転寿司じゃなくて握ってくれる寿司ってあるし、最近なんか立ち食い寿司、もともとね江戸前寿司とかってファーストフードだから、まあ、それに戻った形で立ち食いでささっと食べて帰るみたいな店って都内でも何軒かあるんです。まあ、たくさんのかなあるけれど、まあ、そんなところなら普通に一人でブラーッと行って食べてってできますよね。まあ、それは高級寿司じゃないですけれども、
でも回転じゃないからね。
回転じゃないです。まあ、でも最近回転寿司も回転してないこと多いんですよ。
してないですね。
回転してない店も多いって感じですね。
ということで今日は最初は何から話しましたっけみたいな。
今日なんかいろいろ広がりましたね。最初マイクですね。モバイルマイクからハイリーのハプティクスになり、はい、そうね、ソフトウェアハードウェアみたいななんか感覚のっていう話になりましたね。拡大しました。今日はこんなところでした。